ばんは。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は平野啓一郎さんのスローリーディングの実践、本の読み方という本について話してみようと思います。情報が氾濫している現代社会だからこそ、著者はスローリーディングを提唱する。量より質を重視した読書経験は5年後10年後にも役立つ教養を授け、人生を豊かにしてくれるだろう。夏目漱石、森鴎外、フランツ・カフカ、川端康成、三島由紀夫など不朽の名作から自作の再創まで深く理解することが可能になる知的で実践的な読み方を紹介するという小説家平野啓一郎さんによる本の読み方の本です。スローリーディングでも必要な本は十分に読めるし、少なくとも生きていく上で使える本が増えることは確かであり、それは思考や会話に着実に反映される。決して私に特別な能力ではない。ただ本書で書いたようなことに気をつけながらゆっくり読めば、誰でもおのずとそうなるのである。読書は何よりも楽しみであり、慌てることはないのである、という。本が読めない、本の読み方がわからない、本を読むのがゆっくりすぎてたくさん読めない、というお悩みをお持ちの方は、この平野啓一郎さんの本の読み方を読むといいかもねっていう、あんまり読書家の人に向けたあの本ではなくて、普段あまり本を読めないという人に向けた、速読コンプレックスを持っている人向けの本みたいですね。って言っても私はまあ本を読む方かもしれないんですけれども、めちゃくちゃ勉強になりましたね。面白かった。結局読書ってなんか楽しかったら何でもいいんじゃねって思うし、なんか読み解き方とか理解とか受け取り方も本当人それぞれでいいと思うので、もうなんか難しいこと考えずに自分がどう感じたかだけで良いのではって本当に思うんですけれども、でもまだ自分が気づいていない本の読み方、面白さのなんか享受の仕方があるのではないかみたいなことをやっぱ思ってしまうので、平野啓一郎さんの読み方が学べるというね、すごく私は大変参考に読ませていただきました。前半はですね、基礎編ということで、こういうことを気をつけるといいよとか、そういうことが分かりやすく書いてあります。コンセプトは量から質への転換をということで、たくさん早く読むのではなく、一冊をじっくりゆっくり読んでみようというコンセプトで、いろんなキーワードで書かれている。で、第2部はですね、魅力的な誤読の勧めということで、誤読っていうのは誤って読むってことですね。その誤読についても書かれていたりするんですが、それについて説明するというよりかはですね、誤読の勧めの次ですね、第3部、古今のテクストを読むということで、実際に文豪たちの小説のこの部分っていうのが掲載されていて、平野啓一郎さんはこういうところに気をつけて読むんだよっていうのがその後解説でね書いてあるんですよ。それがですね、すごくやっぱ全然私とは違うっていうか、至らないんだな私って本当に、ね、思いました。最初に出てくるのはもう不朽の名作、夏目漱石の心ですね。心って、 ほとんどの人が教科書で読んだことあると思うんですよ。で、教科書に載ってるのって、上中下の下、先生と、まあ、その先生が書いた遺書のお話をみんな教科書で読んでて、それをすごい覚えてるはずなんですよね。イニシャルの K っていうのが出てくる場面なんですけど、そうじゃなくて平野さんはあえて、上中下の中、両親と私がテーマの部分を掲載されていて、ここで何を読むかどう読むかみたいなことも解説をされてるんですよ。正直私はこう上中下の中ってなんかその先生の遺書に向かっていくまでのなんていうかこう肩慣らし的なつなぎの部分っていう浅い理解だったので、この中の部分で こんだけのこの小説の心という小説の時代背景だったり、なぜ私の父と兄が出てくるのか、でそれが先生との関係性で、まあ、どういう対比を示しているのかみたいなことがこの実は中で書いてあってですね、それを知ってから、先生の遺書を読んだり、まあ、上巻の私が先生と出会うその出会いのシーンみたいなことを読み返すと、なるほどねって思うんですよね。そういう仕掛けが中にあったっていうことをね、平野さんの解説がなかったら分かんなかったんで、なるほどと思って、この上中下の中の部分をの一部をこう抜粋してここに載せることの意味で、こういうところでもうんと思ったところを、にぐっと入り込んで読んでみることで、小説全体を支える、まあ、情報だったり設定とか仕掛けみたいなものに気づける、でその前後がより面白くなるっていう、いやーと感動しましたね。ということで、まあ夏目漱石の心から始まる、でその後もですね、森鴎外の高瀬舟が出てきて、まあこれもやっぱり森鴎外も漱石と並ぶ近代日本文学の二大巨頭の一人だということで、森鴎外にもう、まあ、出てくるんですね。高瀬舟、私も読んで感想話しましたけれども、なるほどなっていうね、もう本当恥ずかしい、私何言ってたんだろう、恥ずかしいと思うぐらい、もう一回配信撮り直そうかなって思うぐらいですね。でですね、その次がカフカの橋ですね、まあ、ブリッジ。私多分イントネーションちょっと変なのでうまく言えてるかわかんないですけど、まあ、カフカというと、まあ、めちゃくちゃ難しい難解な小説を書くというイメージがあって、不条理文学なんていうふうに呼ばれていると思いますが、そのカフカのエッセンスが詰まったようなめちゃくちゃ短い小説、小編というほどの短い小説橋はこれ全文が載ってるんですね。読んでみてもえって感じ、読み終わってえって思ったんですけど、さあこれをどう読むかっていうのがやっぱその後解説で書いてあってですね、なるほどね、これはまさにもうなんかもうどうぞご読してください、人によってもうほぼ受け取り方変わると思うんですけど、それをもう楽しむっていうことで良いのではという、小説でもあり、その前に出てくる第一部第二部で説明されるそのスローリーディングのテクニック、スキル編の、エッセンスをこう余すことなく使って読めば、こんなにもいろんな情報が読み取れて、自分のこう受け取り方考察っていうのが、まあ、ぐっと深まる、それによって、より面白く感じるんだよっていうのが、まあ、こう書いてあるわけですよね。このね解説がなかったらね、私は多分このカフカの橋はもう一瞬で忘れた話かもしれないですけど、これはねずっと心に残りますね。あれ何だったんだろうってずっと考えてしまう。 ぱり天才なんでしょうね、カフカはね。そして続いて平野啓一郎が小説にハマるきっかけになった三島由紀夫、金閣寺が題材として取り上げられてます。ここでもですね、場面は、主人公と団塊和尚との対話の場面なんですよね。で、金閣寺も、クライマックスではないわけですよ、この場面で。やっぱり放火をするところが、一番クライマックスの場面だろうし、もしくはその書き出しのところを取り上げて解説をするっていうのが一般的かもしれない中で、主人公とこの前回王将との対話がなぜこの放火の手前の場面に出てくるのかっていうことも込みで解説をしてくれてるんですよね。その解説を先に読んでから、この金閣寺の前回王将との対話の部分を読みたい気持ちに駆られながらも、一回は自分でこう読んでみる、これは何なんだろうって思いながら平野啓一郎さんの解説を読む。あ、そうだったのか、全然私分かってねえんだなって落ち込むみたいな。でもう一回読み直す。ああなるほど、ここねみたいな。ここか、さらっと流しちゃうんだよなみたいな。そう、いやこれはね、正直金閣寺が名作であるっていうのが分かんないんですよね、私はね。分かんなかった。三島由紀夫はめっちゃ好きだけど、金閣寺怖えって感じだったんですよね。今ならちょっとわかる気がしますよ。でですね、今日ちょっと読んでみようと思っているのは川端康成の伊豆の踊り子で、この章はですね、趣向を変えてクイズ形式でスローリーディングのワンポイントレッスンをしてみようという始まり方なんです。問題、次の例文は川端康成の伊豆の踊り子の中の一節である。1、さよならを言おうとしたのは誰か。また2、うなずいてみせたのは誰か。それぞれ主語を答えよっていう、こういう問題が出されます。1、さよならを言おうとしたのは誰か。2、うなずいてみせたのは誰か。ちょっとそれをね、考えながら聞いてみてください。朗読してみます。乗船場に近づくと、海際にうずくまっている踊り子の姿が私の胸に飛び込んだ。そばに行くまで彼女はじっとしていた。黙って頭を下げた。昨夜のままの化粧が私を一層感情的にした。まなじりの紅が怒っているかのような顔に幼い凛々しさを与えていた。栄吉が言った。他の者も来るのか。踊り子は頭を振った。みんなまだ寝ているのか。踊り子はうなずいた。栄吉が船の切符と橋家券と買いに行った間に、私はいろいろ話しかけてみたが、踊り子は堀割が海に入るところをじっと見下したまま一言も言わなかった。私の言葉が終わらない先に何度となくこくりこくりとのぞいてみせるだけだった。そこへ、おばあさん、この人がいいやと、の男が私に近づいてきた。学生さん、東京へ行きなさるんだね。あなたを見込んで頼むんだがね、このばあさんを東京へ連れてってくんねえか。かわいそうなばあさんだ。せがれが蓮台寺の銀山に働いていたんだがね、今度の流行性感冒ってやつでせがれも嫁も死んじまったんだ。こんな孫が3人も残っちまったんだ。どうにもしようがねえから、わしらが相談して国へ返してやるところなんだ。国は水戸だがね、ばあさん何もわからねえんだから、霊岸島へ着いたら 上野の駅へ行く電車に乗せてやってくんな。面倒だろうがな、わしらが手を合わせて頼みて、まあこの有様を見てやってくれりゃかわいそうだと思いなさるだろう。ポカンと立っているばあさんの背には血のみごがくくりつけてあった。下が三つ、上が五つくらいの二人の女の子が左右の手につかまっていた。汚い風呂敷包みから大きい握り飯と梅干しとが見えていた。五六人の甲府がばあさんをいたわっていた。私はばあさんの世話を心よく引き受けた。頼みましたぞ。ありがてえ。わしらが水戸まで怒らにはならねえんだが、そうのできねえでな。なぞと甲府たちはそれぞれ私に挨拶した。はしけはひどく揺れた。踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。私が縄ばしごに捕まろうとして振り返った時、さよならを言おうとしたが、それもよしてもういっぺんただうなずいてみせた。はしけが帰っていった。栄吉はさっき私がやったばかりの取り打ち棒をしきりに振っていた。ずっと遠ざかってから踊り子が白いものを振り始めた。さあどうでしょう、踊り子なのか私なのか、さよならを言おうとしたのはどちら、うなずいてみせたのはどちらか。難しいですね。もう一回読んでみますね。はしけはひどく揺れた。踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。私が縄ばしごに捕まろうとして振り返った時、さよならを言おうとしたが、それもよしてもういっぺんただうなずいてみせた。はしけが帰っていった。栄吉はさっき私がやったばかりの長打棒をしきりに振っていた。ずっと遠ざかってから踊り子が白いものを振り始めた。ねえ、これはなんかこの流れからすると、さよならを言おうとしたのは私なんじゃないかと思ったんですよね。私はね、私が縄ばしごに捕まろうとして振り返った時、私が振り返ってさよならを言おうとしたが、それもやめてもういっぺんただうなずいてみせたのはどっちも私なんじゃないかなって思うんですけど、さあ平野さんがなんて言ったかっていうのが、まあこれ、ネタバレになっちゃうんでね、これ言わずにおきますけれども、そう言われてみるとですよ、これは問題を出されなかったら私は何の疑問もなくこの流れ、私がの流れでさよならを言おうとしたのは私で、やめてもう一遍ただうなずいて見せたのも私って何の疑問もなく読み取ったと思うんですけれども、私か踊り子なのか両方あり得るという、まあ、問題によって、まあ、そういう2つの案が提示されているわけで、どっちとも読み取れるというのがですね、びっくりしましたね。踊り子とも取れるのかっていうね、まあ、ここで人によって誤読が生まれるっていうことなんですよね。で、平野啓一郎さんは、まあ、この質問が思いがけなかったそうなんですよね。でも全部言っちゃうけど、平野さんは踊り子に決まってるじゃないかと、この港の別れの上官からも踊り子がうなずくのでなければならない、踊り子がさよならを言おうとしてそれをやめてもう一遍ただうなずいてみせた、それは踊り子であるのは明らかだ、迷ったりするのは読みが足りないのではないかって書いているんですよね。 本当足りないんだなと思ったけど。まあ、話の流れからすると当然主語は踊り子。でこの誤読が発生してしまう致命的な点は、もう一遍っていうのを読み落としてしまうと、まあこの誤読になってしまう。うなずいたのが踊り子であることが分かれば、自動的にさよならを言おうとしたのもまた踊り子であることが分かるはずだと。なるほどな。平吉と私と踊り子がいる海の場面で、船に乗ろうとしている私で、そこでばあさんの面倒を頼まれて、橋家に乗ろうと縄梯子に捕まろうとして振り返った時、そうか、さよならを言おうとしたが、踊り子はさよならを言おうとしたが、それもよして、もう一遍ただうなずいてみせた。うなずいてみせたのは踊り子であって、誰に対してうなずいたのかというと私なのか、それはわからないのか。踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。一方とはどこなのか。いや難しいけど面白い。もう一遍、そうか、もう一遍ただうなずいてみせた、あのもう一遍が出てくるということは、その前に踊り子がうなずいていたのを書いているから。どこでうなずいていたかというと、あ、そうか、栄吉が他の者も来るのか、踊り子は頭を振った、みんなまだ寝ているのか、踊り子はうなずいた。ここで一遍うなずいてるんですね、踊り子はね。でそれ以外にうなずいている人は私でも栄吉でもないから、もう一遍って言ったら、その前にうなずいてるのは踊り子だから、もう一遍ってことは2回目だから、2回目があるのは踊り子しかいないと。謎かけみたいな、これ推理小説なるほどね。いやいやいや、まあこんだけすんなりと間違って読んじゃうってことですよね。いや勉強になりました。この後はですね、金原ひとみさんの蛇にピアスについての解説が書いてあって、最後は、まあ、ご自身の小説である再創について書いてあるね。これ芥川賞受賞された作品だったんですかね、再創ってね。ドラクロワとジェリコートが出てくる、あともう一人ショパンか、ショパンとドラクロワのお話なんですよね。で、ジェリコとドラクロワは画家で、ショパンはまあ音楽家で、その3人が出てくるお話なのかな。ここでは平野さんがピックアップしてるのはジェリコとドラクロワのエピソードなんですよね。これをちょっとね最後読んでこの本を閉じようと思います。あ、もう一個あったか、フーコーの性の歴史1、知恵の意志っていうのがあって、これもまだ読んでないんですよね。あと2つ残ってるんですけれども、まあ、楽しんで読みたいと思います。やっぱりいかに自分の読み方が浅いし漏れていて間違っているかというところが、今回かなり分かりましたので、だからといって別に落ち込んでいるわけではなくてですね、もっとゆっくり読んでみると、読んだりうんって思ったところをなぞって考えてみると、まあ、今まで見落としていた点に気づけるかもしれないということだと思うんですよね。特に今文豪の、 名作だったり、あとは、まあ、芥川賞ってね、比較的短い純文学をと言われるものを読むことも多いので、そういった場合ちょっといつもよりスローに、スローななんちゃらにしてくれっていう歌がありましたけれども、スローな読書にするというのを気をつけてね、読んでみようかなと思います。いや、大変面白かった。皆さんは伊豆の踊り子どうでした？私と同じように間違えた人いますかね？ネタバレしないようにしますとか言ってもがっつり最後言っちゃってましたが、ね、興奮して言っちゃいましたね。はい、大変面白かったです。ということで今日は平野啓一郎さんの本の読み方について話してみました。この配信が、気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。